お客様、お客様の中にどなたか DJ の方いませんか。
年間52台ニュース、
イエーイ。
久しぶりのね、週末収録ですね、うん、
週末
以前はね、土日に撮って、うん、編集して日曜日に出すってやってたんですけど、
そう
毎週日曜日更新って言ったんですけど、うん、まあ無理だと
無理だと、うん、
先生が日曜日の朝とかになっちゃいますからね。
そう
なので、やめて土日のどっかぐらいで撮って、うん、で俺が編集する気が起きたら編集してっていうので、まあ、水曜日ぐらいっていうタイミングでやってるんですけど、うん、まあね、締め切りを設定すればそこまで伸ばすのが俺たちですから
ね。そうですね、そうです。
最近は火曜日とか水曜収録当たり前
で、うん、残り30分まで粘りますからね
本当、
うん、
まだ締め切りは来てないっていう
来てないっていうい
やでもそれちょっとね、巻き直していく意味も含めて、
含めてこう今自分のお尻を叩きながらね、
うん、まあ、というわけではないですけどね、うんうん、仕事が忙しいので、まあ、平日収録したくない
っていう、そういうわけで、まあ、やってきましたけども、
はい、
いやーね、今日
もう、はい、
時期日付変わってね、
12月16日、
うん、だからこの放送がね、はい、流れてれば、
はい、
まあ、この間の1個前の話で、
はい、
陰謀というか、
陰謀
じゃなくてあれですよ、週末、
ああ
世界が終わるって話、これが流れて皆さんの耳に届いてる頃にはまだ地球は生きていたという話なんですけどもね。
そうですね、
うん、まだまだ、まだまだ地球があるということなんですけども、うん、いや今日ね、
はい、
俺終電で帰ってきたわけなんだけども、
はい、
まあ、隣の駅で終電ストップで帰ってきて、
はい、
俺ねちょっとね今怒ってんの。
ほう、
怒ってんだけど、うん、なんでかっていうと、
はい、
まあ隣の駅に着いて、
はい
はい、松屋行ったの、
はいはい、
ちょっと小腹空いた、
まずありますね、
うん、行ったんだけど、うん、まあ出てくるのが遅かったね10分待った
煮込んでるんじゃん。
確かにね
肉の解体からやってる
確かにチゲ鍋を頼んだんだけど、
ああはいはいはい、
遅かったね。
ああ
だってファストフードで10分待たせるってありないでしょ、う
ん、いやもういいんじゃない。
いやいやだって他にどこで勝負するんだって。
いやまあそう、安さ。
いやだって安ファストフードは早くて安い。だって別にお釣りをさ両手で渡されるとか、うん、興味ないでしょ。だって、
まあまあ、そういうサービスはね、
うん、
そういうサービスは、ね、一杯500円とかね、
うん、
そんぐらいする牛丼屋でやってほしいです。
そうそう、うん、いや遅かったね、うん、もう回しきれてなかった。いやいや全然少ないのにね
全然、あでも客がいて順番待ちなんでしょ。
まあそうだけど、
U&U&店員オンリーみたいな感じ
ではなかったけど、うん、まあ7割ぐらい埋まってた。
あ、じゃあいいんじゃない。
いや10分で、しかも社員って書いてるやつがすげえなんか一人で、あーなんでこんななんだよとか、なんかもう回しきれてないよみたいな、もうブツブツ言いながらやってるみたいない
やいや、
もうちょっとね俺もね、
うん、
なんていうの、明日クレーム入れようかなと思ってる。
いや
出てくんの遅いよっつって
280円の店でクレーム。いやだから
暇だよね、
うん、暇だよね本当ね、本当ファミレスでさ、うん、サービスがなってないとかいうやつさ、まあとりあえず給料稼いだらもっとって
そうだね、
ファミレス混んでいいようにしたらっていう
ファミレスじゃないところで食べれるようにね、
そうそう、もうちょっと頑張ったらって
サービスで、
うん、
まあそうなんだよね。だからさ、その値段相応とかさ、場所相応によってこうサービスってあるじゃないですか。
まあ、
うん、だからまあさっきも言ったようにコンビニでさ、うん、わざわざ綺麗に両手でさ、
うん、
お釣りいらないみたいなさ、
最初にね、うん、コンビニ立った時だけやるよね、
うん、
コンビニ新しくできた時だけさ、
うん、
本部から可愛いお姉ちゃんの頃が来るでしょ。
そうそうそう、丁寧すぎるみたいな、
うん、そうね、お釣りギュッて渡される。そうそうそう、俺あれだっけ。
ああそうなんだよ、両手にこう握、うん、握って渡される感じでしょ。
あそうそう、うん、お前それ何人握手して、うん、何枚お釣り握った手を俺で握ってんだよって。ああ
、ノロ映るわっちになっちゃう。
そう、ノロ映るわっちの話です
それがもうババアだったらもうね、なおさらですよ。
なおさらです、うん、
まあ、それでちょっと俺はね、今日ちょっと不覚にもね、うん、松屋さんごときにね、イラッとしちゃってる。で、しながらこう帰ってきたっていう。
僕はね、対照的に、完全にご機嫌な一日でした
よ。おマジ
で、もう朝起きて、うなぎ食いに行って。
そうだそう。ツイートしてたね。うわ、この人うまいもん食ってんなと思ったもん。
いや、うまいもん食ってきたね。うん、あれはね、もう僕らの間でお口の風俗って
風俗。なるほどね。
2800円であのうまさったらないよ。八王子に高瀬といううなぎ屋さん以前紹介しましたけど、はい、まあ、そこ行ってきて、その後、連れと東京の神田秋葉原あたり行ってきて、で、神田で松屋っていうすごい古い蕎麦、タイムリーのことに松屋なんですけど、松屋っていう古い蕎麦があって、そこの蕎麦を食わないと、俺の冬が始まらないっていうルールなんですけど、食ってきて、まあ、うまい。全部うまい。
蕎麦。うん、そのさ、そこら辺の蕎麦はやっぱりあれなの、関東風の蕎麦なの。
関東風だね、ちょっと甘めの、甘めで濃い出汁のやつ。
ああ、だから、醤油っぽい色の。
醤油っぽい色。まあ、蕎麦であんま薄い出汁のはないからね。大阪行った時の駅蕎麦ぐらいでしょ。
でも俺らはそうだから。割とそのうどんの蕎麦に近いから。
そっか、
九州なんで。
あんた九州人や。
うん。そうそうそう。うちの母ちゃんとかになると、それをね、豚肉と一緒にね、こう、豚肉の、豚肉も煮つつ、
もはや水炊きだね。
そうすると蕎麦があるの、それがね、豚肉の甘みがこう、じゅわっと出てね、美味しいんですよ。
で、それで、やって、で、いろいろね、いろんないいものを買ってきて、で、ああ、今日金使いすぎたなと反省しつつ、ジャンソーに足を運んだら、もう勝ちまくったね。
すごいね。
うん。人生最大調子良かったと言っても過言ではないぐらい勝ちまくった。
焼肉食いに行こうよ。
ほんと焼肉食いに行ける。
マジ、今日はね、もう、ほっこりな一日だった。
ほっこりですね。だって、うなぎ食ってヘッドホンの8000ぐらいするの買って、その他機材もろもろ買って、神田行って蕎麦食って、で帰ってきたのにお金が1万5000ぐらい増えてるから。
すごいね。
すごい。
すごいね。それは、なんか俺の大学生の頃みたいだ
よ。大学生の頃の調子いい月
だった。月の時。そう、なんか、パチンコ行って、儲けて、洋服買って、5万ぐらいお釣りが来るみたいな。すごいな。それいいね。俺なんて今日だって、ピーなことがあって、イライラしてて、最後にまずピーだよね。まあ、対照的な、南極と北極でお届けしています。
そうですね。
年間52年ですけども、本当に、ね、はい。まあ、そのピーなことがあるまへん、ちょっとね。
はい。
まあ、ちょっとね、某、前の職場の、
ほうほうほう。
B システムの、
B システム。
方々が水の口で飲んでるっていう話を聞きつけて、
はい、
で、仕事もあって、ちょっと寄って、まあ、こう30分ほど顔出してきたんですけどね。
飲んでますかって言って。
トッキーみたいになって、まあ、ちょっとなんかこう、まあ軽く、まあ、笑い取ってきて帰ってきました、
ね。一仕事して帰って
きた。一仕事して帰ってきましたけど。まあまあ皆さん、俺と同様、相変わらずで。
相変わらず。
相変わらずの。
相変わらず囲われてた。
そうそうそう。
あれ、ほんと養殖だから。フリーターの養殖って呼んでる。餌はちゃんと与えられてるから。
でもいいですよね。なんかこう、ほぼ、なんか反社会人みたいな感じでこうやっていけるっていうのはやっぱり。
最近聞いた面白い話がさ、友達がその某 B 社でさ、今、管理者やってるんですよ。
はいはい、
まあ、いわゆるコールセンターの会社ですから、
はいはい、
管理者やっててさ、で、まあ、同い年はね、34歳なんですけど、で、その一緒のチームの、バイトの、まあ、おばちゃんですよ。
うん、
40超えた、
うん。
おばちゃんに、ちょっとイラッとした時の顔が怖いっていう報告がね、文章で上がったって。なんだよ、それって
。
いいから働けよ、と思って。
すごいね。その、さらに、その人の上司に報告したのと、上司がメール、文章を作る時間ね。
そうそうそうそう。働けよって。
働けよって。
そう、人間イラッとした時ちょっと眉間にしまうぐらい寄るわ。
寄るわって。エクボじゃねえよって話ですけどね。いやでも、そこも含めて、ああいうとこは仕事ですから。
そうですね。
うん。
いや、僕はあそこ仕事ごっこって言うんだよ。仕事サークルって言うんだよ。
仕事体験。
そう、仕事体験。
職場体験。
キッザニアみたいな感じです。
仕事って何から何が仕事なんでしょうね。
うん、でも、ベルノは仕事サークルだね。
ああ、もう、名前言っちゃったけど。
うん、
でも、もう、立派にさ、
はい、
全国に支社持って、
うん、
膨
大な数のフリーター
を囲ってるわけじゃないですか。
何万人って囲ってますから、
うん。で、いい金さ、うん、会社としては上げてるんだから、
そうです。
以上、仕事。だって、だってさ、居酒屋のさ、
はい、
居酒屋のウェイターとかと、
はい、
どっちが仕事度高い？
居酒屋のウェイターの方が仕事と高いんだから、
ね、あ、なるほどね。
あっちの方が全然大変ですよ
仕事。
うん、だってもう、だって下手すらさ、ちょっとさ、仕事が少ない人がさ、うん、パソコン立ち上げてフォルダの間を行ったり来たりしてればさ、うん、一日終わるじゃん。
まあね。
時間消費してれば終わるじゃん。
まあそうだけど。で、それで、まあいい給料もらうっていうことを考えた、うん、考えると、やっぱりこう、あれだよね。こう、給与というものは、うん、あの、労働のきつさに比例しないよね。
しないね。全くしないね。うん、だって俺、その B 社にいた時さ、うん、マックスでもらってた給料より、うん、今もらってる給与の方がね、うん、5万ぐらい低いもん。
ああ。
まあ、マックスでもらってた給料多分2か3ヶ月しかもらってないんですけど。
うん。
激忙しかった時。
ああ。
いかんせんそこは時給制の悲しさでさ。
うん。でもさ、でもさ、やっぱさ、仕事ごっことは言ってもさ、そうやってさ、うん、忙しいっていう感覚あるじゃん。
まあね。
うん。あれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけない。
でも今振り返ると忙しいごっこだった気がする。
忙しい自分俺みたいな。
うん。忙しい俺、指示を出す俺、切れる俺、上司と揉める俺みたいな。
いやでもそんなこと言ったらだって他の会社でも一緒じゃないですか。なんか人事の人がさ、こうあれするとかさ、上司がこう忙しい俺みたいな指示するみたいなのあるじゃない。
ありますね、うん。なんでこんな話になったん
だっけ。あ、まあまあでも僕は飲んだっていう話だったんですけど。
そうですね。はい。
まあ、
はい、
そういうことでね。
まあ12月
もう半ばですよ。
で半ば15日で16日明日選挙ですよ。行きました。
いや、僕は、まあ、ここでこういうお話していいのか分かんないですけど、はい、まだ宮崎県民なんで。
おう、おいやす。
はい。
住民票移してねえの？
移してない。
おう、これは豪気。あくまでツアー中っていう。
ツアー中なんで、まあ、これが。
もう完全にビザ切れ外人だよね。
これがもう、だから、もう、もしも、うん、俺がこう、今、売れてたら、
はい、
これもう、まずいっすよ。
売れてたら
売れてたらもう袋叩きですよ。
ああ、虚偽申告的な。
もう虚偽申告みたいに言われちゃいますけどね。
経歴詐称みたいな。
経歴詐称みたいなこと言われちゃいますけど。まあ、写してないです。
じゃあ何あなたあれなの、ツタヤで会員証作るときとかさ。
免許証でいいじゃない。
免許証の住所宮崎県でしょ。
いやいや、だって、それは現住所でいいもん。今の免許証。そうです。本籍と現住所ってあって、今の免許証って現住所しか出ないんですよ。
現住所って住民票で？
いやいや、違います違います。大丈夫です。
あ、そうなの？
そうです、そうです。俺だから、席がある場所と、あれって違う人がやっぱいるから。
それはだって俺だって席は栃木県にあるもん、俺も、うん。
で、今の住所でしょ？免許証、
うん。免住所だけど、住民票はもちろん今の住所で。住民票と戸籍違うから。
ああ、じゃあ、そういう意味で言うと、俺はどっちも。
いや、どっちもとかなんか。
サンシャインパラダイスに。宮崎県です。
どっちもとか、そういうなんか二重国籍みたいな。
まあまあまあまあ、まあ、宮崎弁と、標準語のバイリンガルですから、
ね。うん、
そう
です。
親父
ギャグ。
親父。まあそういうわけでね、うん、まあ選挙は行ってないんですけど、
はい、
まあちょっとね、これ今日、外録してたんですけど、
はい、
おっさんにね、聞いてたら、うん、自民党が勝つことを望んでます。お金をジャブジャブ回してほしいですね、とか言ってくれる、おっさんがいて。
ああ、いいね。
もう面白いんだけどさ、うん、使えねえんだよ、そんなの。もう、まあ、
特定の政党を外すの。
そうそうそう。それをさ、バキューンとかで使えればまだ面白いんだけどさ、バキューンが勝つと思いますとかって言えればいいんだけど、うん、まあちょっと使えなくて、うん、まあ、もったいねえな。おっさんとかさ、なかなかさ、俺らみたいな男だとなかなか喋ってくんないからさ、はいはい、女の子だと喋ってくれるけど、
はい、
もったいないことしたなと思いつつも、まあ、自民党は勝ってほしいという人はいましたけどね。うん、
自民党勝つのがね、気はするけどね。って話はこの間したからやめよう。
うん、
今日僕も秋葉原行ったら、麻生太郎と、安倍晋三が、
うん、
応援に駆けつけてくれますって言って、
うん、
おー、今から立つんだと思ったけど、素通りしたから。マジね、さ、うん、やばかったよ。
なんない。
秋葉原の、駅前広場でやってすっげえ人いんの、
うん、
多分5000人ぐらいいるんじゃないかぐらいの、
うんうんうん、
すっげえいたんだけど、うん、前の方に、
うん、
日本日の丸、
うん、
日の丸ですっげえでかいの、
うん、
立てて持ってる人が、
うん、
10人ぐらいいるの何これ日本代表戦とか思うぐらいね日の丸が立ってるの
そこに殿がいたらあれって日本代表かみたいなやつ
さすがにね元首相が2人も来るとね、
うん、
警官の数半端なかったね20人ぐらいいた。
ああ、下手すら撃たれるもんね。
撃たれる。あそこでロケット花火打ち上げようもんならね、6対1ハンディキャップレスリングマッチがあっという間に解散されるから、ね、
ただただボコボコにされちゃう。
ただただボコボコにされる。
まあなんか、 なんていうんですか、メディアとかは結構自民党寄りの発言してますよね。
まあ自民党が勝ちそうだっていう話ですけどね、うん、
まあなんか俺の
なんか勝つのかなって気しますけど、
すごいなんかぼんやりとしたイメージですけどね、うん、なんか僅差というか、なんかどっちが勝つんだろうっていう、なんだかんって民主がニュルっていっちゃうんじゃないかなっていう、
あの民主が思ったより減らず、うん、自民がまあ増えるは増えるけどさほどでもなく
っていうイメージ、
維新大ごけっていうそういうビジョンが見えるんだけど、
なるほどね、
維新こけるべあれ、
みんなの党か、みんなの党とか相変わらず頑張りそうです
よ、みんなの党さ、なんかさ、うん、俺あの選挙マッチングサイトってこれの話前したっけ、なんか選挙マッチングサイトって言って、あの20個ぐらい政策あってさ、あんたどっちがいいですか、
う
ん、
ああ、
TPP 賛成ですか、はい、はい、いいえとかで、はい、あの、丸×を20個ぐらい答えると、はい、あなたにぴったりの政党はこれって言って、はい、で、まあ俺、やったら民主党になっちゃったんだけど、うん、時点が維新だと。そんな似てるかと思って。でもなんかあれでね、みんなの党になるって人が多いですね、周り。
なんか、ずっと着実に、こう、やってるっていう感じがしますけどね。
うんうん、まあ、特段何もやってない感じです
ね、うん。やってないから期待値があるんじゃないですか。
今回は、ああ、そうか、比例だと みんなのと入れられるのか、
うん。まあまあ、しかし、まあ、はい、まあ、強いて言えることは、もっとみんななんかこう、センスのある党の名前つけようよって思います
ね。ああ、そうだね、うん。あのさ、なんかすげえ分かりやすい党の名前するじゃん。
うん、
あれなんかすげえ、なんか民衆ばかりしてるやん。
うん、
なんか、俺さ、うん、なんていうの、老人ホームとかでさ、
うん、
老人に赤ちゃん言葉使うじゃん、あれ。
うん、
あれすげえさ、失礼だと思うんだけど、
うんう
ん。それに近いもんがあるよね。
そうそうそうそう。
君たちバカだからひらがなで書かないと分からないでしょ、みたいな。
うん、
みんなの党ってさ、幼稚園のさ、うん、会じゃないんだけど、
う
ん、帰りの会みたいな感じだ
から。そうそうそう。もう少しね、なんかこう、なんていうのかな。
なんかね、自由主義経済党とかにすればいいね。
そうそうそうそう。そういうさ、もっと、堅苦しい名前にしてほしいなって。
堅苦しい名前にしてほしいよね、
うんうん。
みんなの、あのさ、英語でさ、どの党も当然呼び方があるわけですよ。
うんうん、
フリーダム&デモクラティックパーティーとか、自由民主党だったらあるんですけど、
ああ、
みんなの党ってなんて言ってんの、
なんだろ、エビバディパーティー、
エビバディパーティーだよね。
そしたら、
ぶちゃぶちゃぶちゃっとだよね。
そんな感じになりそうですけど、
ああ、
もう少しね、そういう、
はい、
なんかこう要望ありますけど、
はい、
まあまあまあ。
でまあ、今週なんか事件あったんでしょ
うか、事件がちょっとあったということでね。なんか、
鉄砲の反射ですか、
鉄砲ドン、まあまあ、あれはロケット花火でしょ、
ロケット花火です、ね、
そうそう、
まあまあ、今回はね、なかなかすごいです。
うん、あ、そうな
の、なかなかちゃんと、うん、バッチリ上がりました
よ。年末に向けて。
年末に向けて。
年末に向けて。まあまあ、そこはね、よく話してる。
はい。
ね、近所のお話なんで、
はい、
僕が人見知りの話をするくらいに、
はい、
北朝鮮さんの話をよくするので、今日はね、はい、ちょっとアメリカ、コロラド州で、
はい、
の小学校で銃の乱射事件が起きたと。
うん、それね、さっき聞いたんですけど、ね、うん、全く知らなくてね、
うん、
金曜の朝、土曜の朝、
金、土、どっちかだったと思うんですけど、
へ、
多分20人ぐらい、まあちょっと。
お騒ぎ
結構なんか出てる、
じゃあ多分今日の今日つか土曜の朝やな、
うん、まあまあまあアメリカって銃社会じゃないですか、
あ、
これ銃社会っていうのはどんな社会なんだろうみたいな、
あ、
うん、そもそも銃ってみたいなね、
あ、うん、銃当たると痛い、
痛いってそういう話なんですけど、
アメリカがなんで銃社会かって知ってます？
いや、わかんないです。儲かるからじゃないですか。
儲かるから、もう、そう、いけない、結論の陰謀論のとこ行かないで、歴史を紐解いて、
はい、
歴史を紐解くというか、まあ、法律にね、アメリカの法律に、うん、憲法に書いてあるんです、法律とか。
はいはい、
憲法に、民衆が武装する権利はこれを奪ってはいけないっていうのがある。修正第2条とかっていうのにあるんですけど、
うん、
まあ、それは本当は民兵の規定で、
うん、
向こうにはミリシアって言って、
うん、
まあ、要は自治民兵、今で言うとその州兵とかにつながってるんだけど、
うん、
とかが要は あれってさ、アメリカって州合衆国じゃん、はい、州がいっぱいあってさ、
はいはい、
くっついてる国だけど、州一個一個結構国っぽい組織あんのね、
あ、州ごとで。で、
州にも
条例違いますよね。
州軍があるし、州兵がいるのよ、
はいはい。
なんだけど、まあ、そういうのとか、まあ、もっと、その地域自衛をね、
うん、
許す国なんですよ、
うん。
ほら、アメリカでも郊外とかでさ、白人の住宅地ってあるんだけどさ、
うん、
もう、だから要は、都会だと、もう、隣が黒人で、もう、8マイルってなったりするわけじゃないですか。
はいはい、
なんで、ちょっと郊外行って、なんていうの、 家が30軒ぐらいあるんだけど、その周り全部塀で囲ってあるみたいな、そういう集落あるんですよ、
はいはい、
でアメリカって基本そういう思想があるんで、でまあ、その延長線上でそういう自衛の権利、自衛のための武装の権利を認めてるんですよ。
割と何ていうんですか、その制約説的な、
まあそうだね、てかまあ自分の身は自分で守る、守るってやつです。
あんまりその感覚ってこう日本にはないですよね。誰かに守ってもらうみたいなイメージないですか。
日本はね、協力しないと生きていけないんで、う
ん、
他人を信用しない前提では逆に生きていけないんですよ。
あ、そうだよね、
生きていくための手段として、
うん、
他人をし、他人、この人は信用して、してるし、し、だから信用してくれるっていう前提でやんないと生きていけなくて、
うんうん、舐めてもらう感じですね。
そうそう、あの、自分も舐めて、あの相手にも舐めてもらう感じです。
あ、アメリカにはそういうことはないと。
ないと。まあ、基本が移民の国なんで、あの、イギリスで迫害されてた、あの、ピューリタン、あの、新教、正教徒。
正教徒。
っていうのが、あの、アメリカにやってきて、まあ、インディアンバッキュンバッキュン殺して、っていうので、もうその時点でさ、もうイスラエルみたいなもんなんですよ。
そうです。
あ、もう基本的、敵を作って始まった国なんで。だからまあ基本で自衛しないと生きていけない。
まあ自分がやった分自分に返ってくるみたいな、うん、そういうことか。
だからね、アメリカって結構銃って、まあ南部とか行くと割とどこでもあっさり買える。
スーパーマーケットに。
うん。で、あ、スーパーマーケットで弾売ってるね、
うん。
スーパーマーケットで銃は売ってないかもしれない。うん、銃は銃のガンショップ行かないといけないかもしれないですけど。
うん、なんかだって普通に、なんていうんですか、その西海岸のとかの方でもさ、
うん、
クリスマスシーズンとかになると、うん、バーゲンとかで銃が安いみたいなチラシが入ってくるみたいな。
山田電機
みたいな。そうそうそう。わーみたいなことを言ってる留学生もいましたけどね。
うん。でも売ってるけどね、結構持ってる人は少ないんだって。
意外に？
意外に。特に都市部に住んでると、うん、あんまり必要ないっていうか、持ってるだけで結構いろいろ手続きとか煩雑らしいんで。あんまり持ってる人は本当、銃好きな人。らしいっていう話はアメリカ人に聞いた。
そうなの？
都市部には全然いないで、あの、銃をみんなが必ず持ってるところってのは、うん、南部の田舎町とか。
ああ。
あの、モーテルとかが一軒だけあるようなところとか。
うん、
ああいうところはみんな持ってるって言ってた。
酒飲んで喧嘩で銃出すみたいな。
そうそうそう。
そういう。
か、都市部の、うん、その、歌舞伎町みたいなとこ。そういうとこに住んでる人は、
もう本当自衛のために。
みんな持ってる、必需品だから持ってるけど、
うん、
日本でいうところの品川とか世田谷みたいなとこに住んでる人は、うん、誰も持ってないんだって。
じゃあなんだろう、日本でいうと銃って所持率は何に変わるんだろうね、日本の。
何が？
その、だから日本にとって変わると、
うん、
その、どんなものに変わるんだろうね、アメリカでいう銃っていうのはさ。
アメリカでいう銃、
うん、
なんだろうね。でもなんかそいつが言ってたのは、
うん、
日本で銃、ああじゃあ向こうでの都市部で、
うん、
サンフランシスコだったかな、
うん、
サンフランシスコで、うん、銃持ってるやつっていうのは、うん、あの家にエアガン持ってるいい大人ぐらいの比率だっつって
。ああ。なるほどね。
ちょっと特殊な趣味の人ぐらい。
あ、
マニアとは言わないけど。
鉄道模型とか。
そうそうそうそう。多分そういう感じぐらい。
あ、
そういう感じじゃないですか、日本で言うと。てっちゃんぐらいの。てっちゃんぐらいの比率だと思います。
なんかさ、イメージ的に言うとさ、うん、なんか普通にさ、みんなの家の金庫には絶対1個は入ってるみたいな。
あとあの、ベッドサイドと
かね。そうそうそう、バーって取れるみたいなイメージ。
あの、娘のところに暴漢が来ると、親父がショットガン持って
出てくる。持って出てくるみたいな。バンみたいな。そういうのではないんですね。
ではないみたいですよ。銃って意外と高いですしね。
あ、そうなんですね。
安い銃でも、うん、バーゲン品で300ドルとか平気でするんじゃないですか。
でも300ドルですよ。
300ドルってでも結構高い。
銃で、
うん、まあ普通になんか新品のいい銃を買ったら平気で1000ドル、うん、2000ドルは済みますからね。
うん、しますね、
うん、マシンガンとかは持てないらしいですし。
でもさ、やっぱ日本に比べてさ、日本で銃持てるってさ、
うん、
まあ漁師じゃん、
はいはいはい、
趣味を、
うん、
あの漁してる人ぐらいじゃないですか、一般。
まああとクレー射撃ぐらいですか、
ね、そうです。でもやっぱ一般の人がこうちょっとの手続きで銃を買えるっていう社会はなんか結構、
あ、でもね、日本もね、そんなね、うん、割かしちょっとの手続きで持てるんですよ。
そう
ん、前科がなくて住所がちゃんとしてれば、うん、大体持てますよ、
うん、
申請すれば。
でもそれだから漁師とかでしょ。
漁師だから、漁師免許とか別にないですから。
うん、
漁師だから持つわけじゃないですか。
うん、
申請すればちゃんと持ってますよ。
うん、そうなの、
うん、どうする、自分家に銃あったら。
うちね、
うん、
あったんですよ。
あ、マジで？
親父がそれこそイノシシ漁とか鹿漁を若かりし頃やってたんで、うん、うちには銃があったんです。
それはなんか、うん、なんか触っただけでぶん殴られるくらいの感じ。
そうです。そうです。だからもうなんかね、なんていうんですか、OL のロッカーみたいなところに銃が入ってるんですよ。うん、で幼いながらなんとなく銃を持ってるってのは分かるんですけど、うん、もうなんかあの軟禁状でされてるんですけど、うん、なんかこうそこをなんか開けようとするともう親父怒るみたいな。
もう開けようとしただけで、
うん、
あのもう、
わみたいな
鼻血が出るぐらい
ぶん殴られる。そうなんです。でなんかこうたまに親父がこう寮行って帰ってきて、うん、玉間にこう銃が置いててこう物珍しさに見てても、うん、なんかこう近寄らせてくれないみたいなのはありましたよ。そうですね。寮銃に関してはね、その親父がやってたってことで見てました。どうですか。だからね、
どうですかって、
ま、触ったことはないんですけど、
うん、僕ね海外にも行ったことないからね、うんうん、触ったことも見たこともないんです。
あの海外旅行行くと銃の射撃場に行けるってやってみたいですよ ね、 ち
ょっと
ね、
やってみたい、うん、俺それをやるためだけにハワイに行きたい、
うん、どんな圧があるんだろうね、バーンってやった時に
ね、
うん、
でもねあの結構ねあのアメリカのその銃撃ち屋さん、
うん、
撃たせてくれる屋さん、
うん、
結構えぐい銃撃てるらしいです。
へえ、そうなんだ。
うん、だからあの要はさっきマシンが持てないとか言ったけど、うん、それはまあ向こうでの許可は厳しいだけであって、うん、あのそういうお店でちゃんとした軍人上がりのインストラクターが申請すれば持てるんでしょう。うん、
だからあれでしょ、あの向こうこっちバッティングセンターみたいな感覚でやる。
バッコンバッコン。
あ、いいですね。
うん、
それちょっとごめん、あの今度ほら兄貴の結婚式ハワイ行くけどさ、
ワイハーでしょ。
うん、ちょっと親父もう辞めちゃったからさ、
おいおいおい、
ちょっと行ってみようかな、親父一緒に銃を
あの息子といい感じ の、 あのイベントを装って、
そうそうそう、結構面白そうですね。
やってくださいよ。
あ、
なんかね、
うん、
前見たんですけど、
うん、
すごいあのミリオタの話になってすみません。あの僕銃割と大好きなんで。
はい、はい、
あの普通の銃ってさ、うん、豆鉄砲みたいなあの拳銃の銃なんてさ、うん、豆鉄砲でもう本当にあの直径1センチもないようなさ、
うん、
ちっちゃい弾なんですけど、
うん、
であの銃ってなんていうの、あのよく金色のさ、
うん、
あの長細いやつじゃん、
弾が、
銃の弾が、
はいはい、
あのね、あの別にあのよく漫画とかルパン三世であの金色の長細いのが飛んでるけど、
はい、
あれは飛ばない、飛ばなくて、
うん、
あの先っちょについてる灰色のとこだけが飛ぶから。
あ、そうなんだ。
あれはあの、うん、中に火薬が入ってて、火薬は包んだよね、うん、金属で、
うん、
で後ろドチンってあのハンマーでごつくと、
うん、
あの先っちょについてる弾がポーンって飛び出すっていうのが銃弾の原理だから、
その中で爆発してね。
そう、だから、うん、あの弾ってさ、あの、うん、イメージ的には小指のあの第二関節ぐらいまでの大きさのイメージ。
そうですね。
だけどあの、うん、発射されるのはもっとちっちゃい、
あ、爪ぐらいの、
うん、ちょっと長い BB 弾ぐらい、
ちっちゃいですね、
ものによっては拳銃とかだと。だけど、だけど、
うん、
あのそのハワイ行くとですよ、
うん、
あのまあ、当然ショットガンとかね、
うん、
あのマシンガンとかも撃てるんですけど、
うん、
あの50口径対物ライフルってのが撃てるんですよ、対物ライフルってのが、
うん、
でこれって対物ライフルってなんで、あの物に対して使うライフル、
うん、
アンチマテリアルライフルなんですけど、うん、なんで対物ライフルっていう名前かというと、国際条約で人間に向けて撃ってはいけないと、戦争で人間に使ったらダメだよってルールになってる。
そんな危ないの撃てるの。
でそれの銃の弾、うん、あ、その弾がね、さっき言った、うん、あの火薬込みで小指の第二関節ぐらいじゃん、普通の、
うん、
リポビタンでの瓶ぐらいあるの
それはルール違反だった
で3キロぐらい先の狙撃ができるらしい。
すごいね。
でっかいから超飛ぶから、うん、割と狙いが正確に定まるんですよ。
ああ、重りもあってね。
うん、あのタリバンなんか撃ったらね、あの粉々になる。
うんうん、じゃ逆にそのぐらいの精度のさ、
うん、
一発のでかいだったら一人に一個使うのもったいない、ね。
もったいないぐらい。多分弾一個2000円ぐらいすると思う。
あ、
でそれがハワイで撃てるらしいという。う
ん、
超撃ってみたい。
それってさ、うん、そういうの使った時に撃った時のその反動っていうかさ。ボーンってやった時にさ、体に来る衝撃みたいなの結構でかいのかな。
君のイメージあれ、その銃をゴルゴ13みたいな感じで、
うん、
スチャって構えて撃ってる感じ、
うん、
あ、そういう大きさの銃じゃない。
マジ？
あの、長さが、
うん、
多分人間の身長ぐらいあって、
うん、
で、あの、うん、重さ多分2、30キロある。
あ、そう。
うん、20キロ以上あると思った。
じゃあ、下手すれば昔高田純次さんがやってたバズーカル並みの。
あんな感じあんな。
おはようございます的な。
あの、形はライフル、あの、僕らがよく知るライフル銃の形なんですけど、うんうん、超でっかいから。もはや大砲あれは。
あ、そうなんだ。
で、それを、その、あの、ほら、あの、銃の下になんか棒が2つあってさ、
うん、
それで構えて寝転がって撃つ。
ああ。
でそれを、うん、あの YouTube で見たんだけど、うん、無理やりあのね怪力のおっさんが、うん、うわーって持ち上げて、うん、あの打ってるんだけど、うん、打つと同時に後ろに3メートルぐらい吹っ飛ぶっていうね。
あ、そう。
それをねぜひ打ってみたい。
寝せて打ったら、そのスタンドに立てて寝せて打ったら、うん、吹っ飛びはしないんでしょ。
吹っ飛びはしない。
衝撃あんのかやっぱり。
衝撃がすごいらしいですよ。肩の骨とか平気で折れるらしいですか。
あ、じゃあ俺の親父もさすがに70近いから危ない
ね。危ないね、骨弱ってますからね、うん、それをねぜひやってる、あとね、もう、これもう一つ、これは絶対なんですけど、デザートイーグルっていうよく映画で出てくるんですけど、うん、あのアホみたいにでかい拳銃があるんですよ、
うん、
でそれも結構でかい弾、まあ、さっきのリポビタン D ほどじゃないんですけど、うん、結構でかい弾を撃ってたんですけど、それは一応ハンドガンなんで手で撃てるんですけど、うん、反動がその、ね、すごいらしいんですよ、なんか、ドーンってやったらもう子供だったら肩の関節外れるぐらいの。
やばいね。
やばいでしょ、うん、やってみたい、やってみたい。
なるほどね、うん、そうか、うん、銃って、
はい、
どんな銃でも、うん、基本的に、うん、胸とか眉間に当たったら死ぬのかな。
うん。死ぬね。
普通の、だからさ、その、うん、例えば、その、トリガー違う、リボルバータイプのさ、うん、銃とかさ、
うん、
でもやっぱ死ぬんでしょ。
全然死ぬね。普通のちっちゃい警官の持ってるような豆鉄砲なんて、うん、すごいチャチですけど、うん、あんなんでも人間ぐらい突き抜けますからね。で、人間が突き抜けるときに、うん、まあ、なんていうのかな、弾って鉛でできてるんで、
うん、
高速でぶつかると、うん、弾が割れるんですよ。で、中で変形しながら回転してるから、
うん、
なんていうのかな、潰れた餅みたいな感じの。
回転っていうのは、それ縦回転、それともスクリューみたいな感じ。
スクリューですね。野球でいうとこのスライダー回転です、ね。
ああ、
で、それでスクリューしながら人間ぶつかるね、うん。で、なんていうのかな。
ドリルみたいに入っていくの。
で、人間の体って柔らかいじゃないですか。
うん、
柔らかいけど、なんていうの、水面にさ、勢いよくさ、手叩きつけると痛いじゃん。
痛いね。
水面なんて柔らかいはず、はい。あれと同じ抵抗すごいんですよ、人間の体って。水でできてるから。
はい、
で、その抵抗で、玉がぐにゃって変形して、うん、変形しつつ回転しながら、ゴリンゴリンゴリンってやって、うん、血管とか臓器をぶっちぎって、後ろに抜けるから、
うん、
死ぬんですよ。
あ
ー。で、うん、日本の、警官の拳銃っていうのは、
うん、
その鉛をね、うん、表面を銅で覆ってある、
うん、
金属の銅、
うんうん、
で覆ってあるから、うん、あんまり変形しないから、うん、そのまま穴に入ってポスって抜ける、あんまり、だから中にあんまりダメージないから、
うん、
まあ穴塞ぐなり、うん、ちょっと手術すれば大概助かる、
うん、
頭とかじゃなければ、頭とか心臓とか、なんだろう、あと肝臓とか、心臓肝臓肺頭ぐらいを良ければ多分全然いける、
肩ぐらいなら大丈夫みたいな、
肩ぐらいなら全然平気、すげえ骨折ぐらいです。
何年か前にさ、
うん、
イタリアのさ、年越しでさ、
うん、
イタリアの年越しでなんかすげえ拳銃撃ちまくるみたいな。
はいはいはい。
ので、
空に向けてパンパンパン、
そうそうそう、
アラークバルみたいな感じ
で。で、それでなんか男性がさ、
うん、
なんか眉間かなんかその側頭部に、
うん、
こう当たったんだけど、うん、それが綺麗に。
うん、
抜けていって、
うん、
一命を取り留めたみたいな事件があったんだ
よ。脳ってね、
うん、
ちょっとでも傷ついたらさ、
うん、
シャットダウンしちゃうイメージあるでしょ、
うん、
意外とね、
うん、
うまいこと間を抜ければね、うん、なんとか動くっぽい感じで動くらしいんです。
そうなんですよ。なんか
だけちょっとなんか、うん、あれなんか物忘れが激しいみたいな。脳って結構アナログのコンピューターですから、
うん、
叩
けば元に戻るみたいな。
まあ、そうだし、パソコンみたいにさ、シャットダウンするか、通常に動くかの二択みたいな感じじゃないんですよ。まあ、なんとなく動く時は動くんで、重要なところをうまく抜ければ、すごい物忘れしやすいけど、普通に生きられるとか、すごい性格変わってるけど、生きてるとか、全然あるらしいですか。
なんかすごいなと思って。
だからそういうやつはさっき言った、あんまりダメージの少ない球なんですよ。
こう、中に入ってこうぐちゃぐちゃになって、
そうそうそうそう、
中をいじめないみたいな。
そうそうそう、中をいじめるのが究極はダムダム弾っていうのがあって、これ映画でよく出てくるんですけど、
うん、
弾の先っちょをですね、うん、なんていうのかな、切り込みを入れるんですよ、
うん、
なんていうの、プラスのネジみたいな感じで、あの溝を入れるんですよ、十字に、でそうするとそれが人に当たると、その十字の溝から玉が裂けて、あのなんていうの、風車みたいな感じの形状になって、でそれがぐるんぐるん回転が抜けるから、普通の拳銃でもほぼ確実に人が死ぬっていうのがあるんですけど、
そう、
だからそれはダムダムダンは、あの使っちゃダメよっていう国際条約で、
それってそういうのダムダムダンっていうのは肩とかでもやっぱり
肩とかでも多分死ぬと思います、あの周辺の、 あの血管が全部やられるんで多分助からないと思います。
それは出血作用で失血死みたいな、
うん、
昔あのまあ昔っていうかラッパーのフィフティーセントっていう方
がフィフティ
いらっしゃるんですよね、はい、あの方は確か13発の銃弾を受けたけど今も生きてるみたいな、
選ばれた
人っていう、
うん、
まあアメリカ版ケンシロウみたいな感じなんですけど、
でもそういうね、うん、あのああいうギャングの使う銃っていうのは、うん、そんなに高性能じゃないんですよ、
うん、
いわゆるジップガンっていって、うん、あのなんていうの、なんか東南アジアあたりでさ、うん、どっかの島でさ、うん、あの手作りで作ってる偽物なんですよ、
うん、性能の高いエアガンみたいな感じ、
もうそんなレベルの、
うん、
まあ一応本物の弾撃てるよってい
う、
うん、で弾撃ってもまっすぐ飛ばしないし、
うん、ゴルゴが仕事依頼するようなおっさんがやってるとこじゃないんだ。
そうそう、ああいうあのプロの仕事じゃない。鉄板1個から無理やり銃作るようなとこなんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。そういうのだから助かったのかもしれない。
うん。日本で、
うん、
なんていうの、銃社会になったらどうだでしょうか。
銃社会になったら、うん、日本の、うん、日本ってさ、
うん、
なんていうの、銃必要ない感じじゃん。
今ね、
うん、それがアメリカっぽくなると思います。銃があることによって他人を信用できなくなるっていうスパイラルありますから。
うん、ああ、何しでかすかわからないみたいな。撃たれたらどうしようみたいな。
アメリカ人の話だとよくわかるんですけど、
うん、
深いパーソナリティの削り合いはね、うん、やらないんですよ。深い個人の、
あの、
個人同士のさ、
うん、
あの個性の削り合いみたいなさ、
うん、
あのちょっと飲みながら殴り合いみたいな方に、うん、ほぼ行かないんですよ、
うん、
でも それ以外にもさ、なんか口喧嘩が激しくならないアメリカ人っていうの、そうなる前に、
うん、
お互い距離を、君とは話が合わないようだみたいな、
あ、
日本人だともうだからさみたいな、そういうもうずっと続くってやるけど、うん、あれは銃がないからできるんだと思う、アメリカではあの揉めたらそれは殺し合いなので基本揉めないっていう生き方があります。
もうそれ以上は干渉しないみたいな、
うん、だからあの腹を割って話そうみたいな、
うん、
そういうのはアメリカにあんまりないみたいです。
ああ、なんかそんなイメージないね、
うん、そうだからなんかあんまりなんかがっぷり四つでやると銃が出てくるから、
うん、
揉めたりした時は
あんま日本には合わないのかな、銃社会って。
だから日本はもし銃社会になったらいわゆる日本っぽい文化が多分なくなると思います。
日本っぽい
察するとかさ、
うん、
気配るとかさ、うん、腹を割って話すとかそういうやつ、
もうなんかちょっと合わないともうあいいやみたいになっちゃうかな、うん、
あとね、
うん、
僕一番ね銃があって問題なのは多分うつの人が自殺すると思う。
あー
ハードル低いでしょあれは。
そうだね、
うん、
一番楽にいけそうだしね。
あのよくさ入れるじゃないですかリストカット少女が、
うん、
あんなのってさ、うん、もうなんか別にさリストカットしてる時点で死ぬ気ゼロなんですよ。よくリストカットしましたとかさ、
はいはい、
ミッシーとかで上げてる女いるでしょ、
はいはい、
あの横じゃないですか大体、
はいはい、
あの横に手首切っても大体死なないんで、
うん、
あの別にギュッて縛れば、
はい、
止血できるんで、
はい、
あのガチで手首切って死ぬ時は縦なんですよ。縦は止血できないんで。
ああ縦にこうやって切るの？
うん、縦に上面、あの、上面か、上面切っちゃうと、止血のしようがないんで、
うん。
もう腕の肩口のところギュッと絞るしかないんで。まあ、それは一人じゃできないんですけど。それ確実に死ねるんですけど。っていうようなさ、
うん、
まあ、要は日本なんてさ、打つと死にたいとか言ってもさ、
うん、
まあ、なかなか行くとこまで行く人少ないわけですよ。
はいはい、
日本、世界最大の打つ大国であるにもかかわらず、
うん。
拳銃だったらハードル下がるよ。
そうだね。
うん。ちょっと山田電機行って3万円で銃買ってきて、
銃買ってきて
バスン
刺す。
ちょっとカート小判気取りで
ねみんな、
うん、ちょっと行き詰まった19歳ぐらいのロックンローラーがね
死んじゃうかもね、うん、
全然死ぬと思います。
日本って鬱大国なの？
日本は鬱大国ですね、
やっぱ社会がダメなんだね。
社会がね奴隷なんだね僕たち
は。奴隷なんだ、うん、そっか打ち最高やんだ、
うん、掘り下げるね、
まあ、そうなんだっていう、うん、じゃあ、
はい、
あれですか、日本にはあんまり銃は 向かないですか。
向かないんじゃないですか、普通にと思いますよ。
なんかまあそのなんかそのアメリカみたいに射撃場みたいなのがあればいいのよね。
普通にそれはね、うん、日本に作ってほしい。
エンタメとして、
なんていうの、橋本さんが言ってるカジノトックみたいな感じでさ、うん、銃撃てるセンターをさ、
うん、
千代田区に1個だけとかさ、うん、大阪に1個だけとかでいいからさ、
うん、大田区に1個みたいな。
大田区危ない。大田区は先に作っちゃダメだ、それ。
前に言うとね、横に言うてなっちゃうからね。うん、あそこら辺なんかそんな感じしますけど。
まあ一番近いところだと韓国でできるでしょ。
ああ、らしいですね。
あれ、韓国はどうなんですかね、個人が銃持てるんですかね。あれ、ああいう店、店だけやってんのかな。
どうなんでしょうね。
でも、ああいう、なんか、店、撃たしてくれる店は、韓国の観光スポットの一つですか
ね。そうですよね。うん、韓国で撃ってきたっていう話
なんです
よ。
日本でやってほしいな。マジチャカ1回でいいから撃ってみたい。
まあ、それはなんかこう、なんていうのかな。願望というか、
うん、
ちょっと一度はやってみたいことみたいな。
うんうん、まあ、日本で自由が自由化されて、
うん、
買うかっつったら買わないですよ、多分。
クロシャチは、
うん、まあ、趣味的には欲しいけど、
うん、
持つリスクが高すぎる、
うんうん、持つことによって相手のことを信用できなくなる。
それもあるし、
うん、
仮に泥棒がさ、
うん、
攻めてきたとしましょうよ、
うん、
まあ、銃持ってないとしましょう、
うん、
銃持ってない泥棒が来た時に備えて銃持つわけじゃないですか、
うん、
で銃持って、
うん、
戦うっていう思想は、
うん、
非常に危険です、ね、
なんで、
まずね、武器を持った殺し合いって、うん、その武器がどっちに渡るか分からないわけですよ、
うん、
武器を持ってれば絶対的に優位に立てるっていうのは、
うん、
拳銃を持つところから核武装するところまで、
うん、
壮大な勘違いなんですけど、
うん、
基本的にリスクは両方ともあるわけですよ。
まあね、
うん、だからね、かえって危ないと思いますけどね。
でもさ、
はい、
向こうは包丁持っててこっちは手ぶらだったら、
その場合はね、うちは、ね、うん、日本刀の偽物があるから、それで、うん、それで、ガトッツでどうにか歯はついてないんだけど。
斎藤はじめですか。
斎藤はじめです。これは深く掘り下げていけない。でそれをね、うん、先は尖ってるから、
うん、
それどうにか。
ガトツで、
うん、包丁
で、
包丁ぐらいなら勝
てる。ちょっと待って待って待って、
さっきの話と矛盾してる。
それもそうだし、それなら鉄砲持つし、それなら鉄砲持つし、うん、何その日本刀のレプリカ持ってる人いないから、うん、普通の人
あれ、ね、いいよ、うん、持ってると、ね、男が磨かれる感じ。
あなただって一回なんか布団の横に置いてたじゃん。
そうそう、
何の危険を思い
頑張って起きて、刀を握ってね、頑張って起きるって
何くせ者みたいな。
なんだ俺たちは維新志士かっていう。寺田屋かと思って
。なかなかそんなことないですけどね、うん、どうやって身を守るかっていうの。
うちね、もう一つね、スナイパーライフルあるんですよ。
うん、
あ、ね、あるある。スコープのついてる、うん、スナイパーライフルがあって、うん、もちろんBB 弾なんですけど、
うん、
BB 弾って今その弾の速度をね、
うん、
当たっても痛くないぐらいにしないといけないんですよ、
うん、
銀玉鉄砲に毛が生えたぐらいの速度しか出さなくて、
うん、
なんですけど、うちにあるエアライフルは、
うん、
それより全然強い速度、
うん、
どのぐらいかっていうと、プラスチックの弾打って、
うん、
ビールの缶の底、うん、底が抜けます。
え、どこ狙って
る？ビールの缶のさ、横から打って、
うん、
パスって抜けるのはあんな簡単なんですよ、
うん、
普通の映画でできるんですけど、うん、ビールの缶の底って硬いじゃないですか、アルミのとこ、
うんうんうん、
あれが抜ける。
横打ったのに、
え、違う、下から打てば
仕上がってね、うん、
かなりの威力です。でそれがステンレスの弾発射できるんですけど、
うん、
ステンレスの弾だともっといけます。
じゃあもう足の甲とか狙って言ってば、もう飛び上がるね。
飛び上がるね。飛び上がるで多分折れるね。
マジ？
それってね、競技用ライフルなんですよ。
うん、
APS って言って、空気ライフルによる狙撃のスポーツってあるんですよ。
うん、
それ用のライフルを、
うん、
昔何を血迷ったか10年以上前に買った。で未だにあって、
うん、
でその後法律変わって、そういうのも含めて、
うん、
BB 弾の弾遅くしないとダメですよっていうのになって、
うん、
以降、
うん、
捨てようにもしてられて困ってるん
です。逆にね。
これはなんだろう、警察に持ってったら銃刀法違反でパクられるのか、俺はと思って。で、ずーっとお尻の中に眠ってたの。
うん、まあでも、それは別にギリギリセーフなんでしょ？
いや、わかんない。
でも、こんなとこで話したら、あなた、
明
日来るかもしれない。
全部フィクションですから。年間52代ニュースは安心のオールフィクションですから。
まあそうですね。
うん、
まあ、もう俺も本当のこと喋ったことないですから、
ね。そうですかね、
うん。
本当のこと一切言ってないですから、
うん。
っていうのがあって。
うん、
なるほど、ね。うん。あれをどうしたもんかと。 僕のこの広い家のね、うん、1個の押し入れだけ武器庫になってますけど開けるとランボーみたいな
あの一度はやってみて、あの首からショルダーみたいにかける玉のやつがあるね。
高校生の時に人にもら、うん、高校生の時に人にもらったボウガンとかまだありますから、
ね。なんでそんな武器あんの、まあ、
確実にね、今弓引いたら多分弦が切れる。
パチンっていっちゃう。
怖くて引けない。あーすっげえ力いるんだよ、ボウガンって。
あそうですよね。
あの、背筋あるじゃん。うん。あの、あれみたいな姿勢で、あの、弓引くんですよ。うん。あもうフルパワーではないで引けないから。
なんかさ、うん、あれだって結構全身の筋肉でしょ。
全身の筋肉ではないで抜けない。百何十キロという力をかけないと抜けないです、
うん、弓使いにはなれないっていう、うん、
でまあ僕は1回だけ打ったことありますけどもらって、うんうん、すんげえよ
威力ある
全然人死ぬね、頭刺さったら後ろまで抜ける、あ横から刺さったらあのフランケンシュタインみたいな落ち武者みたいな
下手すら生きちゃってね、また刺さりどころがよかったら、うん、まあじゃあ どうでしょうね、う
ん、何が
日本には
銃は馴染まないんじゃないですか、
うん、もうみんな刀で解決しようと、
うん、だって、まあ、銃のね、うん、コンプだけまだ一回入れたらもうね、うん、どうしようもないんですよ、うん、アメリカ銃社会脱却できないですから。
ああなんかそれね見たね。
日本はもともと銃を持ってる人も当然いたんですけど、うん、世田谷に住んでる軍人さんとかいっぱいいたわけですから、はいはいはい、戦前は、はい、で、まあ、戦後に刀狩りやったんですよ、うん、であと明治維新になった時に刀狩りやってるんですよ、
う
ん、あの元武士の皆さんも日本刀出してくださいねっていうのと、あと戦後にあのマッカーサーが来て、あの銃と日本刀全部出してください、2回やってるから、あのカロジュクリーンになってるんですけど、アメリカはそれできないですから、うん、だからまあ一回銃を入れてしまうと戦争に負けるでもしない限り浄化できないので非常にリスクが高いです。
しかもアメリカの場合悪党だけは持ってそうだしね。
そうだね。
しかも日本ほどなんか銃がさ身近だから、そのヤクザの抗争同士で使うみたいなもんじゃなさそうだし ね、
そうだね、
アメリカって
そうだね、隣の家がうっせえとかいるよ、
そうそうそうそう、
あと絶対酔っ払ったやつが撃つ、
部屋の中でそうそうそう、
部屋の中でエアコンとか撃つあのあれですよ、あのこっち亀ですよ、あの朝起きて、うん、あの目覚まし時計がうるさいけど遠くにあるから銃で撃って止めるっていう
ああいうの起きそうだね、
あれが起きそうだから怖い、非常に、
まあ、一度は撃ってみたい銃という、
そうハワイに行ったらレポートお願いします、はい、ということで今回よろしいでしょうか。
そうです、
はい、というわけでお送りしましたのクルジョと
D3000 の
年間52大ニュースでした。
イエーイ。